者様。まだ起きていらっしゃったんですね。わかります。すごく眠たくても、いざ寝ようとすると、なかなか眠れないんですよね。え？ああ、この香りですか。よく眠れるお香です。力が抜けて、リラックスできるんです。あの、お顔を見てもよろしいですか？勇者様、眠たくなるまで私とお話しませんか？何のお話にしましょう？今回の旅のお話とか。え、私の話が聞きたいんですか？その、私の話なんて面白くないですよ。それより、旅のお話をしてくださいませんか？今回の魔物はかなり手強かったと聞きましたが。いえ、ごまかしてるわけではないんです。昔のことは、もう忘れましたから。勇者様にはかないませんね。誰にも言わないと、二人だけの秘密にすると約束してくださいますか？わかりました。街を眺めると、いつも女神様に初めてお会いした時のことを思い出すんです。私は田舎の裕福でない家庭の長女として生まれました。父は昼から酒場に入り浸り、母が代わりに朝から晩まで働いて、なんとか生計を立てていました。母に代わって家のことは私がやっていたのですが、家事や畑仕事、定米の面倒を見るだけで、あっという間に一日が終わる。そんな毎日でした。私がいた村は、あまり裕福でない家庭が多かったから、そういうのも珍しいことではなかったんですけれど、それでも、やっぱり、やるせない気持ちになることはありました。下の兄弟たちは、普通の子供のように遊んでいるのに、なぜ私は、って、いつも思っていました。ある日、いつも通り朝早くに水を汲みに出かけると、誰かに呼ばれている気がしたんです。その声に従って森を抜けると、目の前に広がったのが、見事なほどの朝焼けでした。それから何度も何度も声が聞こえるようになって、 その声が、時には嵐の訪れや、流行り病の前兆などを知らせてくれるようになりました。不思議なことに、すべてその声の通りになるんですよ。最初はただみんな驚いていたのですけれど、時に不幸な出来事も言い当てたりすることで、次第に気持ち悪がられたり、嫌われたりするようになって、ついには家からも追い出されて、食べるものも、泊まるところもなく、藁にもすがる思いで、隣町の神殿を頼りました。そこで偶然、巡礼に来ていた司祭様に会って、お話を聞いて、今まで私に語りかけてくれていたのが、女神様だと知ったのです。女神様は、私が生きる道を示してくださったのです。でも、その代償として、周りからは疎まれ、最終的に家族からも見放されてしまいました。女神様が私に語りかけてくださるのは、私を憐れんで、慈愛の心で見守ってくださっているからかもしれません。ですから、あなたが迷い込んできたとき、とても他人事とは思えませんでした。天の導きか、過ちか、帰る場所を失ったあなたを見て、今度は私があなたを支える存在になるべきだと思ったのです。かつて、女神様に救われた私のように。慣れているでしょうか。あなたの支えに。勇者様？もしかして、泣いておられるのですか？いえ、いいんです。いずれ、いや、もっと早く話しておくべきでした。私も、本当はあなたに聞いてほしかったのかも。ほら、そんなに泣かないでください。よしよし、よし、よし。赤ちゃんみたいですね。よしよし。かわいい。落ち着きました。なんだか、こうやって抱きしめていると、私も安心して。はぁ、眠たくなってきちゃいますね。勇者様も、魔物討伐の旅で、恐ろしい思いをいっぱいされたでしょう。今夜はずっとこうしていましょう。そばにいますから、安心してお休みください。おやすみなさい、勇者様。 強さそう。優しくて弱いものを見捨てられない勇者様。きっと先ほどの私の話を聞いて同情なさっていますよね。たとえ同情でもあなたの心に私の存在を置いてもらえるなら幸せです。もう危険な旅なんか行かないで、ずっとこうして触れ合って抱きしめてあなたの体温を感じられたらいいのに。危険な魔物も汚らわしい色目を使う女も、こびた仕草でまとわりつく女もいない。二人っきりの世界で。でも、私の願いが叶うのは、案外近い気がするんです。だって私には、女神様という強い味方がいらっしゃいますから。わかっています、女神様。焦りは禁物ですよね。身だけでなく、この心も私に預けてくださるまでじっくりと待つつもりです。死ぬまで一緒ですからね、勇者様。おやすみなさい。